ローマの手紙11章の11節から24節をお開きください。パウロは異邦人への人としてイエス様から直接召され、そして異邦人の世界に彼は福音を述べ伝えるために使わされたわけですが、彼の心は同胞ユダヤ人が救われることでした。彼らは選びの民であったわけですが、自分たちの約束の救い主が来られたのにその方を拒みました。では神は彼らを見捨てたんでしょうか。神の約束の言葉は無効になったんでしょうか。決してそんなことはありませんとパウロは強く否定をしました。そしてその理由の第一は、まず彼自身がイスラエル人であることでしたよね。彼も救われたわけで、以前は教会を激しく迫害するものであったわけですが、神の憐れみによって救われました。それはキリストを信じて永遠の命を得ることになる人々の見本になるために、まず先に彼が救われた神の憐れみであった。そのようにイスラエル人の自分が救われたことが、神が私たちイスラエルを捨てていないその証拠であると彼は証明しました。第二の理由は、多くのイスラエル人が拒んでも、現にたくさんのイスラエル人が今でも拒んでいるわけなんですけれども、拒んだとしても必ず残された者たちがいるということでしたね。そのことをパウロは旧約聖書を引用して証明したわけです。あの預言者イザヤの時代もそうでしたね。イザヤは勇敢な、そして有名な、そして神に用いられた力ある預言者でした。一人で450名のこのバールの預言者たちと戦って勝利を収めたわけですけど、たった一人の女イゼベルのこの脅迫によって彼は恐れて穴の中にこの、自分の身を守るために隠れているわけですが、神様がエリアよ、あなたは何をしているのかって、それで彼が言ったのは、主よ、彼らはあなたの預言者たちを皆殺しました、残っているのは私一人ですと。彼は一人だけ信仰者だと思っていたわけですが、しかし神の声は、いや、私は私のために男子7000人を残していると言われた通りに、必ず残された者たちがいたわけですね。モーセの時代も残された者たちがいました。いつの時代も残された者たちがいます。今も神の民であるイスラエルは自分たちの救い主イエス様がキリストであることを認めません。しかしそれでも神は彼らを見捨てたわけではないんです。神の約束の言葉は変わることがありません。神はそれもすべて知っておられました。そしてイスラエルが背くことによって、救いがなんと私たち神の契約の民でない私たち異邦人に及ぶためであったんですね。今日のところでパウロはそのことを教えてますので、一緒に見ていきます。11章の11節を見てください。ローマの手紙11章の11節、それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか。決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせました。12節一緒に読みます、はい、彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らが皆救われることはどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう。パウロはここ11節で再び尋ねています。イスラエルがつまずいたのは倒れるためでしょうか。倒れるとは、倒れてもう二度と起き上がることができない滅びを今意味します。イスラエルはつまずきました。自分たちの救い主を拒みました。では彼らがつまずいたのは永遠に 神から見捨てられて永遠に滅んでしまうためなんでしょうか。パウロは何と言ってますか。決して決してそんなことはありません。そのように彼は強い口調で答えています。イスラエルがキリストにつまずいたのは永遠にではありません。倒れたのは永遠にではありません。一時的なものなんですね。そして彼らがつまずくことによって彼らが一時的に倒れたのは、ここでパウロは二つの目的があると言っています。まず第一に、イスラエルがつまずいたのは異邦人に救いが及ぶためでした。私たち異邦人に救いが及ぶためでした。神の約束は救い主を使わす、これが旧約聖書ですね。旧約聖書は一言で言えばメシアが来ますという神の約束が神の預言者たちを通して繰り返し繰り返し語られているのが旧約聖書なんです。そして約束のメシアが来ました、それが新約聖書ですね。約束の方が、神が人となって来られた方、この方がイエス様です。イエス様はおよそ30歳になられた頃、公に救い主としての働きを始められました。そして第一声は悔い改めなさい、神の国は近づいたから、そのようにイエス様は福音を述べ伝えたわけですけど、マタイの15章の24節でこうおっしゃるんですね。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。福音はまず神の民であるイスラエルに述べ伝えられなければなりませんでした。しかし彼らは約束の方が来た時にこの方の教えを聞いたのにもかかわらず、そしてたくさんの奇跡を見たのにもかかわらず、この方を拒み十字架につけ殺しました。しかしキリストは聖書に書いてある通りに3日目によみがえり天に昇りました。その後弟子たちを通して福音が述べ伝えられるわけですけど、それを先頭に立って迫害した男が今私たちが学んでいるこのパウロなんですよね。ところが神の憐れみによって復活のイエス様が彼に現れ、彼は異邦人の使徒として召されました。でパウロはどうしました。彼は異邦人の使徒ですが、行く町々で彼がまず伝道したのはユダヤ人たちにあったんです。ユダヤ人の街道に入って、彼は旧約聖書が約束しているメシアはキリストは救い主はあの十字架で死なれよみがえられたナザレのイエスであると、そのように彼は証しを福音を述べ伝えたわけでした。異邦人の人として召されたわけですが、彼の心はいつも同胞であるユダヤ人が救われることだったんです。しかしユダヤ人はどうしましたか。パウロの語ることに激しく反対したわけです。そして口汚く罵りました。そこでパウロは使徒の13章、今のところ押さえていただいて少し戻っていただけますか。彼がバルナバと伝道旅行に行ったときに13章にこのような記事が書かれています。262ページですけれども、44節に、次の安息日にはほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきた。45節見ると13章です。使徒の働き。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し口汚く罵った。読みたいのは46節です。そこでパウロとバルナバは大胆に語った。神の言葉はまず初めに、まず誰に、あなた方に、ユダヤ人たちに語られなければなりませんでした。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしてしまいます。ですから見なさい、私たちはこれからどこに、 異邦人たちの方に向かいますとパウロとバルナバは宣言したわけです。ユダヤ人が拒んだので、それで異邦人の方に向きました。でこのあとパウロはコリントの町に行くわけですけど、18章行ってもこのユダヤ人たちは口汚く罵るんですね。それで18章の6節でそのまま聞いてください。こう言うんです。彼はあなた方の血はあなた方の事情に降りかかれ、私には責任がない。今から私はどこに、異邦人のところに行くと言ったわけです。このように福音はまず初めにユダヤ人たちに伝えられなければなりませんでした。しかし彼らは拒んだわけです。で彼らの背きによって福音が、神の恵みが、許しの良い知らせがどこに向かうんですか、異邦人に向いたわけです。ですからイスラエルがつまずいたのは、多くの私たち異邦人がキリストを信じて救われるためでした。さあ戻ります。第二にイスラエルがつまずいたのは、パウロは彼らに妬みを起こさせるためでしたと言ってます。妬みを起こさせるため、どういう意味でしょうか。最近孫のマリキが3歳になって、まあどこのうちでもそうなんですけど、2歳ぐらいまでとっても可愛いんです。何をしてもはいはいはいはいって聞くわけですけど、どういうわけか3歳になってもう反抗期になって、もう全然あの何を言ってもノーノーノーノーなんです。マリキノー、水飲むノー、ご飯食べるノー、もう何でもノーノーノーで、オッケーオッケー、分かった分かった、じゃあルアン、1歳のルアンはまだ素直ですが、ルアンおいで、うん、ルアン水飲む、うん、ルアンご飯食べる、うん、であーして、あー、もう美味しく食べてるのをそばでマリキがそれを見て、子供でも分かるんですね。なんか、うん、内側で何かあるにしろ、マリキもマリキもマリキもマリキも食べると言って、結局食べてしまうわけですけど、ここで神の知恵とご計画を私たちが知ることができると思うんですけれども、福音はまずイスラエルに伝えられなければならなかった。彼らが先だったんですよ。でも彼らは反抗期でした。反抗したわけです。ノーなんです。心が固くなでした。それで神の知恵ですね、最初からのご計画でもあるわけですけど、福音が異邦人の方に向かうわけなんです。それは異邦人が救われて喜ぶわけじゃないですか。救われたらで祝福されるわけですから、それを見たイスラエルどうするんですか。妬みが起こってくるわけですね。そして彼らを奮起させて、どうにか幾人かでも救いたいわけなんです。このように神はイスラエルを永遠に見捨てたわけではありません。一時的に彼らは見捨てられたわけなんですね。ですから12節を見てください。パウロはこう言ってるわけですね。彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らが皆救われることはどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう。イスラエルの背き、彼らの失敗もここで同じ意味として使われています。そして世界の富、異邦人の富とありますが、これは救われることを意味しますね。霊的な祝福のことです。イスラエルの背きによって、彼らの失敗によって、私たち異邦人が救われて祝福に預かったわけなんです。それならなおさらっていうことなんです。今は拒んで、ね、イスラエル今は拒んでいるわけですが、それならなおさら彼らは、うん、救われて、彼らが皆救われるならば 拒んで祝福を受けているわけですから、彼らがこの成功したならば、彼が受け入れたならば、このどんなに世界を祝福されるでしょうかとパウロは言ってるわけなんですね。失敗でこれだけの祝福を受けているわけだから、彼らが成功したならば、彼らが皆救われたならば、世界中がどんなに素晴らしい祝福に預かるでしょうかとパウロはここで言いたいわけですね。イスラエルは今はキリストを拒んでいますが、聖書の予言、神の約束は将来確実に救われます。いつでしょうか。今ではないんですね。でも今でもポツポツ救われ始めてますけども、こういうものじゃないんです。神の計画はどっと大雨が降るように神の恵みがイスラエルに注がれる時がやってきます。それは異邦人である私たち異邦人教会が今あるわけですけど、今教会の時代で、今は恵みの時代なんです。2000年間神は憐れみによって私たち異邦人をご自分の国に招いておられるわけで、やがてでもその時代が終わる時が来ます。それが教会が敬虚される時で、教会が敬虚された後、聖書は大患難時代が7年間来ると言っています。最初の3年半は平和です。その時に反キリストが現れて、混沌として世界に平和をもたらす偽りの平和なんですけど、エルサレムに神殿が建てられます。3年前行った時にもう神殿の図面からこの祭司たちの衣装やこの全部整っているわけです。で、彼らは本気で準備をし、本気で今待って、もういつでも建てられる状況にあるわけです。で、世の中が混沌として経済的に大変な状況の時に、それを立て直してみんなから称賛される、そういう一人の人物が現れます。で、みんな彼を称えます。しかしそれはキリストではなくして反キリストなんですね。で、ユダヤ人たちも喜ぶわけです。でも3年半後に彼は神殿に立って、私が神だというわけです。で、ユダヤ人たち、騙された。で、その時に彼らは救われる時が、ですから大患難時代の後半に彼らは救われます。で、黙示録の7章を読むと分かりますけど、14万4000人の人たちが救われる記事が書かれてますけど、あれはイスラエル、ユダヤ人たちが救われて、そしてその中から各部族1万2000人ずつ書かれてますけれども、12部族で14万4000人が全世界にキリストの良い知らせを述べ伝えるために使わされる。それが黙示録の7章の記事なんですね。彼らが救われた時に、今でも私たち異邦人は大きな祝福に預かってるわけですけど、拒んでて失敗してて、それが及んだわけですけど、それでも祝福されているのであれば、彼らが祝福された時に、救われた時に、どれほど大きな祝福がこの世界にもたらされるでしょうかとパウロが言っているのは、そういうシナリオがあるわけですよね。そして神の国が実現するのが聖書のシナリオなんです。パウロはそのことを頭に置きながら、ここをおそらく書いているんでしょうね。13節見てください。そこで異邦人であるあなた方に言いますが、私は異邦人への使徒ですから、自分の務めを重く受け止めています。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうち何人かでも救いたいのです。15節、もし彼らのせられることが世界の和解となるなら、彼らが受け入れられることは死者の中からの命でなくて何でしょうか。パウロはここで異邦人に向かって話しています。彼はキリストから直接異邦人への人として召されましたね。そしてここで彼が言っているように、彼は自分の罪を重く受け止め、そのことを光栄に思い、異邦人に福音を述べ伝えました。しかし彼の心の願い、祈りは何でした。同胞ユダヤ人が救われることでしたね。そのために彼は異邦人に福音を述べ伝えたって言ってるわけです。なぜ それは異邦人が救われて祝福されているのをユダヤ人が見て妬みを起こさせて彼らの何人かでも救いたいと願ってのことですと言っています。イスラエルは背きによって神から一時的なんです。見捨てられたような状態になりました。彼らの歴史はそのような苦難の歴史です。でそれを思い違いして完全に見捨てられた、そのように誤解しているクリスチャンたちが、教会がこの2000年の歴史の中でたくさんありました。今でも誤解している人たちいます。神は決して約束を破らないんです。人は約束簡単に破ります。人は不忠実です。しかし神は常に真実で、ご自分が約束したことを必ず守られるんです。救うと言われたら救うんですよ。人は拒みます。でも神はそのことも知っておられて、ご自分のご計画の中にあるわけなんですね。そして完全に見捨てられたことではない。神のそこには大きなご計画があり、目的があるわけなんです。それは彼らの背きによって異邦人である私たちに救いが及ぶためでしたね。イスラエルが捨てられることが、ここでパウロは世界の和解となりましたと言ってます。私たちは誠の神知りませんでした。神に敵対するものでした。神の方から和解の手を差し伸べたわけです。本来はイスラエルが先にその恵みを受けるものでしたけれども、彼らが拒んだので、私たちが先にこの世界の和解となった、異邦人が先に神と和解し救われたということですね。それならなおさら神の約束の民であるイスラエルが自分たちの救い主を信じて神に受け入れられることは、パウロなんて言ってますか、死者の中からの命でなくて何でしょうかと言ってるわけですが、そのこの意味は個人的な復活の話をしているわけではなくて、ここでは民族としての話をしているわけです。イスラエル民族が、この全体が民族として回復すること、救われることの話ですね。彼らは今は霊的な意味では神の前に全く死んだような状態なんです。誰もどうすることもできない。しかし神は最後の最後に彼らを回復させるんです。約束は変わらないんです。今は見捨てられたような状態であっても、神の約束は変わらずに、私たち異邦人の時が終わった時、彼らの完成の時が来るんですよ。今まだその道半ばなんです。もうすぐ世の中の情勢を見て分かるように、大変な状況に今なっているわけですけど、まだ終わりではないんですね。やがてこれは落ち着きます。コロナウイルスも含めて平和が来たかのように見えます。でもそれは大きな大患難の始まりになるわけです。その最後に彼らは救われ、そして彼らを通して全世界を祝福するのが、この天地を作られた誠の神、私たちの天の父の全体のご計画なんです。16節見てください。麦の発泡が聖なるものであれば、こねた粉もそうなのです。根が聖なるものであれば、枝もそうなのです。パウロはここで神がイスラエルを見捨てていないことを2つの比喩で説明しています。麦の発穂ってありますね。麦の発穂と根がありますけれども、木の根です。これはイスラエルの父祖である誰でした？最初の人はアブラハムでしたね。 そしてその子供がイサクでした。アブラハムにはイサクとイシュマエルがいるわけですけど、イシュマエルは神の約束の子の子ではありません。アラブ民族にの子孫になっていくもの。神の約束はアブラハム、イサク、そしてイサクにもヤコブとエソーがいましたけれども、エソーは長子の権利を軽んじました。神が選ばれたのはアブラハム、イサク、ヤコブ。彼らはイスラエルの初穂として、初穂は神に捧げられるものですね。神のものっていう意味なんです。彼らは初穂として神のものとして契約を受けるわけです。アブラハム契約と呼ばれるもので、そしてここでこねた粉と枝がありますけど、どちらも同じ意味ですね。初穂と根が同じ意味であるように、この粉と枝も同じ意味で、これはイスラエルの人々を表しています。聖なるものとパウロは言ってますけれども、聖なるものとは神のものとして分けられたという意味です。神のものとして性別された、分けられた、神の祝福を受けることを意味します。神は全世界を祝福するために一人の人物を選びましたね。それが創世記の12章のアブラハムであったわけです。創世記の12章の1節から3節、アブラハム契約と呼ばれるもの、一言で言えば神は地上のすべての部族を、すべての人を、あなたによって、アブラハムによって、アブラハムの子孫によって祝福すると約束なさったんです。アブラハムは15章行くと、主を信じて義と認められたと書いてありますね。信仰によって、彼が何かをしたわけではありません。彼が神の言葉を信じて祝福を受けたわけなんです。アブラハムは初穂として、聖なるものとして、神のものとして分けられて、神の祝福を受けました。ですから、そのアブラハムの子孫であるイスラエルの人々、ここで初穂と根が清ければ、そしてこねた粉枝は清いのですと言っている。初めのものが、この一塊が、最初の塊が清ければ、後から来る全体もその祝福に預かるっていう、そういう考え方です。ですから、神がアブラハムを選んで神のものとされて、そこから祝福がイサク、ヤコブと広がり、そこからのすべてのアブラハムの子孫は神とアブラハムとの契約、こう契約なんですよ。契約のゆえに祝福を受けるんですよ。わかりますよね。契約のゆえなんです。神が信じて約束を守る方ですから、祝福をすると言ったら祝福するんです。あなたによって祝福されると言ったら祝福されるんですよ。私たち異邦人はそこには残念ながら入っていません。契約の民ではないんです。でも神のご計画があって、私たち異邦人は信仰によって霊的にアブラハムの子孫として、その祝福に預かっていくわけ。さあ、17節見てください。枝の中のいくつかがおられ、野生のオリーブであるあなた方、その枝の間に接ぎ木され、そのオリーブの根から豊かな養分を共に受けているのなら、18節、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。たとえ誇るとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。3年前にイスラエルを訪問したときに、オリブ山、そしてそのふもとにあるゲッセマネに行くことができました。イエス様はここで祈られたんだなと思ったわけですけど、そこにはオリーブの木がたくさんあるわけですけど、オリーブは非常にこの長くこの生存するっていうか、イエス様の時代の、これはもうその前からあるオリーブの木です。説明を受けたわけですけど、何千年もこの古くからある このオリーブの木がを見ることができました。オリーブの木は古い枝が終わると新しい芽が出てくるわけですけど、それがどこから出てくるのか、私はイスラエル行くまではてっきりその辺のこの幹か枝のその辺から出るかなと思ってたんですけども、これがこの新しい芽です、枝ですと言われて、あのガイドの方が土を指すんですこれはなんかそこから出てきたんじゃない、いやそうじゃなくて、これは根の近くから養分を受けて出てくるんで、面白いなと思ったんですけれども、それ枝ですよ、新しい芽ですよ、ああ面白いな。ですから現物を見るっていうのは聖書を理解する上でとても大切だなと思わされたわけですけど、さあここでパウロはそのオリーブの木に例えて教えているわけですけど、17節の枝の中のいくつかが折られたってありますね。枝の中のいくつかが折られたとは、こうユダヤ人のことですね。彼らの中のいくつかは折られました。折られた原因は何でした？不信仰によってでしたね。不従順でした。反抗したわけです。彼らはキリストを拒みました。神が望まれるような実を結ぶことができませんでした。一方、野生のオリーブってありますね。この野生のオリーブっていうのは、私たち異邦人のことです。私たち異邦人は純粋なこのオリーブの木ではなくて野生なんですよ。荒っぽいですね、やっぱり。はい、でその野生のオリーブが、この純正のオリーブの木の枝の間に接ぎ木されたとパウロは言っています。そしてオリーブの根から豊かな養分を共に受けて、私たちは祝福されて実を結んだわけです。しかしパウロは言っているわけですね。私たち異邦人は決して枝をユダヤ人に対して誇ってはいけません、そう命じ警告しています。なぜ？異邦人が根を支えているのではなく、根が異邦人を支えているからですね。私たち異邦人が祝福を受けたのは、神がアブラハムによって祝福すると約束された、その約束に基づいているだけなんですよ。私たちが何か特別に優れているとか、救われるに値するとか、そういう話では全くないわけですよね。全く救われるに値しないものが神の憐れみ、神の恵みです。私たちは信仰によって福音を聞いて信じて、その根っこに接ぎ木されて祝福を受けただけであって、だからつまずいた人たちを、イスラエルを見て誇ってはならない、見下してはならないという、高ぶらないように、そのようにパウロは警告しています。19節見てください。するとあなたは、枝が折られたのは私が接ぎ木されるためだったと言うでしょう。その通りです。彼らは信仰によっておられましたが、あなたは信仰によって立っています。思い上がることなく、むしろ恐れなさい。もし神が本来の枝を惜しまなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。異邦人クリスチャンの中には、ユダヤ人が失敗したのを見て誇る者たちがどうやらいたようですね。あるいはパウロはそういう人が出てくることを考えて言うわけです。枝が折られたのは私が接ぎ木されるためだった。言い方を変えれば、ユダヤ人が失敗したのは私が祝福するされるためだったと言っていたわけです。それに対してパウロは否定しませんでした。その通りです。まあ少し皮肉も入っていたのかもしれませんけれども、ユダヤ人がこの失敗した その原因、それは彼らの不信仰によっておられたと言っているわけです。原因は不信仰のゆえでした。しかし異邦人は何て言ってますか？信仰によって立っていますと言ってます。異邦人は信仰によって立っています。決して異邦人がユダヤ人より優れていたからではありません。問題は何ですか？信仰があるかないかなんです。キリストを信じたか信じなかったかの違いなんです。ですからパウロは言ってるわけですね。思い上がることなく、むしろ恐れなさい、警告しました。なぜ？神は本来の枝を惜しまずに切り取られたからです、言ってる。まして野生のオリーブは接ぎ木されただけで、本来の枝では全くないわけです。本来の枝でさえも不信仰のゆえに神は切り取られたのであれば、ましてや野生のオリーブに対してどうするんでしょうか。神はエコひいきなどなさらないわけで、高ぶって不信仰になれば同じ結末を見るのは当然であるわけですね。22節見てください。ですから見なさい、神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさですが、あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り取られます。パウロは神の慈しみと厳しさを見なさいと言っています。神の厳しさは不信仰なイスラエルのために示されました。彼らはあらゆる特権が与えられていたわけですけど、自分たちの救い主が来た時にこの方を拒んだわけです。神の恵みではなく、信仰によってではなく、自分で良い行いをして律法を守って神の前に認められることを彼らは追い求めて、神が示した救いの道、神の義を彼らは従いませんでした。キリストによって信じて救われる、それは嫌であるわけですね。自分で達成したわけです。神の恵みではなくて自分の努力で救われたわけです。彼らの信仰の結果、切り取られました。厳しいですね。しかしイスラエルは完全に見捨てられたのではありません。繰り返しますが、残された者たちがいつもいるわけです。その一方、神の慈しみは異邦人に示されました。異邦人はキリストから遠く離れ、契約の民ではありません。神もなく望みもない、それが私たち異邦人でしたが、神がパウロを使わして、その異邦人に福音を述べ伝えさせ、福音を聞いて信じた者は皆救われるわけです。信仰によって異邦人も霊的にアブラハムの子孫とされて、天にあるすべての霊的祝福を受けました。行いによってではなく、恵みの家、信仰によって救われたわけです。異邦人の上にあるのは神の慈しみです。ただしとパウロは言ってます。ただし警告です。慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければなんて言ってますか、切り取られます。厳しいですね。イスラエルであれ、異邦人であれ、誰であれ、神の慈しみ、救いを受けるのは信仰によってなんです。そしてキリストにとどまるかとどまらないかなんです。キリストにとどまるなら実を結びます。しかし離れるなら切り取られます。イエス様はヨハネの15章の5節6節、どうぞ開ける方は開いてください。最後の晩餐の中でイエス様が言われた大切なところですね。ヨハネの15章の5節、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては あなた方は何もすることができないのです。6節、私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。ですから神の慈しにとどまることはとても大切です。私たちはキリストにとどまり続けましょう。そうすれば多くの実を結びます。さあ戻りましょう。最後に23節、ローマの11章の23節、あの人たちももし不信仰の中に居続けないなら接ぎ木されます。神は彼らを再び接ぎ木することがおできになるのです。24節、あなたが本来野生であるオリーブから切り取られ元の性質に反して栽培されたオリーブに接ぎ木されたのであれば、本来栽培された枝であった彼らはもっとたやすく自分の元のオリーブに接ぎ木されるはずです。私の父は昨年の6月に天に召されましたが、生前とてもこの盆栽が大好きで、大したことないんですけれども本人の趣味で庭いじりを毎日庭仕事をして楽しんでいました。木をこの切り取ってカットして自分の気に入るようなこの木の形にするのが大好き で切った枝はこの枯れるまで待ってそれを束ねてゴミに捨てていくわけなんですけれども、この枝ちょっと切りすぎたなと思ってもう一回この接ぎ木しようと思ってももう一旦枯れてしまったものは二度と接ぎ木できないですよね。これが自然界の法則なんです。切れたものは戻らないわけです。しかしここでパウロは霊的には神が簡単に切り取られたイスラエルを接ぎ木することができる話をしているわけです。イスラエルは本来栽培された枝でした。神が彼らを救い出して神が彼らを養い育てたわけです。しかし彼らはそれを忘れていくわけです。で自分でやったかのようになるわけです。で神に従いません。不信仰でした。それで彼らは切り取られたわけです。でパウロは言ってるわけですね。もし不信仰の中に居続けないなら接ぎ木されますっていう。問題は何でした？不信仰でしたね。不従順でしたよ。だからもし彼らも信じるなら従うなら再び接ぎ木されるのですと言っています。自然界の法則では全くできないことですが神にはそれがおできになるのですと言っている。しかも神はそれをいとも簡単にすることができると言っていますね。なぜですか？本来野生のオリーブである異邦人を栽培されたオリーブに接ぎ木されたからなんです。私たち異邦人は本来野生のオリーブでした。しかしユダヤ人はどうですか？彼らは栽培されたオリーブなんです。全く根本が違うわけですよね。私たちは彼らとは私たちは全く野生のもので、その異邦人はパウロはここで元の性質に反して接ぎ木されたと言ってます。しかしユダヤ人はどうですか？彼ら栽培されたもので元の性質はにこの接ぎ木されるわけです。彼らは栽培されたオリーブなんです。もう一度主のもとに戻るだけなんです。戻るだけなんです。でも彼らの目は閉ざされてますね。耳は聞こえません。 それは前回学んだように神が彼らの心を鈍くし、目を閉ざし、耳を閉ざしていると、神がそのようにさせたと言っているわけ。神の計画の中なんですよ。しかし近い将来、神は約束通り再び彼らを元のオリーブに接ぎ木してくださるんです。これが神のご計画の全体なんですね。その時に神の国がこの地上で実現し、すべての人々が祝福され、神の皆が崇められるようになります。私たち異邦人はその契約に預かってなかったんですけれども、私たちが先に救われたのはまさに神の憐れみ、恵みですね。私たちは彼らを抜きにして、イスラエルを抜きにしてはないんですよ。神が彼らの子孫であるアブラハムを選んだので、私たちもその根につながれているだけなんです。私たちは誰も誇ることできません。彼らの祝福のために祈り、また今は異邦人の時ですから、私たちの家族が、周りの人たちが救われるように祈り、御言葉を伝え続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの憐れみ、また恵みによって私たちもイエス様を信じて接ぎ木されたことを感謝します。どうぞ私たちいつもそのことを思い起こすことができますように。野生の本当にどうしようもなかったオリーブの木である、枝である私たちを、あなたが純粋なオリーブの木につないでくださり、ありがとうございます。どうぞ私たちがさらにあなたの望む実を結ぶことができますように、また私たちの家族も救いに入れてくださいますように。そしてあなたの民であるイスラエルがあなたの時に回復しますように、イエス様の御名によって心合わせ祈ります。アメン。